ちは。環境市民のエコまちライフの時間がやってきました。今日の担当は、
はい、辻野隆夫です。
武田由紀子です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。辻野さん、今日も、
はい、
先週に引き続き、
はい、自転車の話題ですね。
はい、
よくね、人々から不満を言われるのが、うん、自転車が乗ってるやつ危ない走り方してんなとか、
結構危ないですよね。
というのを街の中でもしょっちゅう見かけますので、はい、あれが怖いというような苦情をもうほんまによく聞くんです、うん、その自転車のルールを徹底させたり、はい、まあ、マナーをに配慮したりとかね、うん、そういうことをやっぱり子どもの頃からやっぱり叩き込んでいた方が、
ね、そうですね、
身について将来も安全な走り方ができるんじゃないかというわけで、その辺について今日の番組で、お話を伺いたいと思います。
はい、ではこれから約15分よろしくお付き合いくださいませ。
環境市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。
はい、今日も先週に引き続きまして、自転車活用推進研究会理事の藤本紀明さんのお話を伺います。この藤本さんはですね、いろいろな学校を回って、その学校の生徒さん、はい、それからまあ企業とか団体とか、そういった方たち相手に、まあ、自転車についていろいろレクチャーをするというような、そういう活動にも大変力を入れておられるんです、うん、その辺についてぜひ、今日藤本さんからお話を伺いたいと思ってますので、
はい、楽しみです。
藤本さんは学校教育の、ね、自転車教育なんかにもだいぶ積極的に活動されてるようなんですけども、その辺の話もぜひ伺わせてください。
はい、今京都市の方から依頼を受けてまして、はい、この4月から9校
ですか、は
い、中学校を主に、はい、一部高校も絡めてですね、今回っていってるんですね。で、まあ、どういうふうなことをお話ししているかといいますと、大体皆さんご想像つか分かりませんけど、その小学校とか中学校で自転車の教育を、まあ、一度体験されたと思うんですけどね、その中で、はい、やっぱりその今さら自転車に乗れてるのに なんでっていう感じでね、なかなかその、うん、ルールやその義務やからとか、その規則だからっていう感じでこうお話しすると、なかなかこうスッとこう入らないというか、うん、まあ、そういうところあると思うんですけど、私はそういうスタンスではなくて、そのなぜ危ないのか、だから規則だから義務だからというスタンスではなくて、何が危ないのか、なぜ危険なのか、でそれをじゃあどういうふうに乗ったら安全なのか、うんうん、っていうところを具体的に示すところから入るんですね。でそのやっぱ一番大事にしているのがそのリアリティなんですね、
うん、例えば
その京都市においてもね、まあ、このだけの面積があって、まあ、極端な話を言えば校区がたくさんあるわけじゃないですか、中学校でもね、はいはいはい、その校区、隣の校区とさえもその校区に潜んでる危険箇所っていうのは違うんですよ、
はいはい、
そうですよね、山の山間部のところもあるし、はいはい、平野もあるし、
街の環境みたいなのが、
そう、環境もあるし、はい、それぞれの例えば危ない交差点があるとか、はいはい、国道が通ってるとか、はいはい、それぞれ違うわけですね、うん、それを一律に同じような教育をするんでは、なかなかその聞いてた方も人ごとにように思ってしまう、うんうんうん、でもそれを人ごとじゃなくて自分ごとにするにはどうするかというと、私が取ってる手法はまずその学校に行って、うん、学校 その担当者の先生と面接をして、この学校の状況、うんうん、で自転車の事故の、まあ、発生状況とか、そういうことを学校の事情を個別にお伺いして、うんうんうん、でその地域の、例えば警察とかですね、そういったところでデータをいただいて、事故のデータ を見せてもらったりしてですね、そしてその自転車の実際に事故の起こった場所に私が行って、うん、でそこでそこの写真を撮って、そしてそれを実はその写真をその公園の中でですね、示すわけですね、はあ、そうすると、見てる生徒たちは 自分の見慣れた街の中の、はいはいはい、広告の中の写真が出てきて、実際ここで、自転車事故があったということを、まあ、リアリティを持って分かるわけですね。だから、はいはいはい、どこか知らないどこかのところのビデオを見るんじゃなくて、うん、我が街の自転車の事故があったところを具体的に示して、こういうところでこういう事故があった、まあ、具体的な内容はちょっといろんな問題があって示せませんけれども、うんはいはい、その大まかなそのポイントだから、うん京都においてもそうなんですけれども交差点の出会い頭の事故が多いっていうのが、うんまあ、圧倒的にもこれは分かってることですね、うん、でそういうところをちゃんと写真に撮って、うん、でこういう感じで、もし自転車がここから出てきたらっていう感じで画面にその写真を映し出してその中で、まあ、自転車を動かすわけですね、
うん、
そうすることによって子どもたちも、まあ、生徒たちもですねそれを見るとあ自分に置き換えるわけですねそこ、はいはいはい、自分が通ってる道なんでね
画面で見ながら
そうですねでそうするとあこういう危ないところがあるんだっていうことを、まあ、より分かるということに、うんまあ、工夫してるんですね、
はあはあ、生徒たちの反応なんかはどうでしょうか。
そうですね低学年に行くほどすごく食いつきがいいですね。
あ食いつきはいい、
うん、特に小学校ではですね、うんまあ、高校は狭いですから、まあ、特にその写真を街の中の写真を見せるとですね本当に自分の家が映り込んでたりとかするわけですね、うんうん、友達の家とかね、うん、そうすると本当にもう自分の街の中のことだからもうそれはもうすごく食いつきがいいですね、まあ中学高校においても同じようにですね、まあ、知ってるようなところの写真をどんどん出していきますから、うん、やっぱりその興味があるというか、
うん
まあ、引きつけられるものがあると思うんですねそれはね、はい、
子どもたちの前で普段日頃の活動範囲
そうなんです
がそうやって紹介されて
それを具体的に見せてるのでね、
うん
はい、リアリティがあるですね、
うんはい、その生徒たちのお父さんお母さんなんてのはどうでしょうか反応は。
そうですね具体的に今はですね、はい学校へ出向いてって授業の中で行ってますから、うん、なかなかそのいうその親の顔までは見ることができないんですけども、うんまあ、ただそういう中ではね実はそのいい例がありましてね、うんうん一つはフランスなんかではですね子供が学校で自転車の教育をしてきた、
はいはい、
でそれをですね、まあ、腕にまあリボンをこう、うん、目印をですねその教育をしたらつけてくれるんですね、
はい、
で家帰ってくるとそのリボン何ってお母さんが聞く、うん、でそうするとそのリボンを見るとですね、そうプリントをまあ見なさいというのは、まあ、要するにプリントとそのリボンは関連付けされてましてねその学校から配られたプリントお母さんこれ今日こんなこと習ったんだよってプリントを見せるわけですね、うん、そのプリントには実はそのコンピューターのですね、うんそのまあ、e ラーニングのアドレスが書いてあるわけですね。
ああ
でそれをそうです、ね、インターネットでそれを一緒に見るとですね、はい、で子供が今日習ってきたことを家でも一緒にお母さんと一緒にその反復復習ができると、
うん
まあ、そういうシステムになってるんですね、うん、フランスではね。
それは、まあ、日本でも
まだこれはできてないんですね、
まあ、まだ
なんですね。だからこういったことも含めて先ほどの、ねうん、自転車活動推進法というので、
うん
どんどんどんどんですね、うん、そういう e ラーニングというものも進んでいくんではないかと、
うん
まあ、これは期待してるわけですね。
確かに僕らの実感としてもやっぱり子どもたちのお父さんお母さんへの自転車教育しっかりしてほしいなと思うことが多々あるんですね、うん、そういうふうに家族で学んだことを共有してもらうっていうのはぜひやってほしいことですね。
そうですね。やっぱりなんぼをきちっと教えてもね、お父さんお母さんたちが守ってなければ ね、
そう
ねこれはね、ちょっと問題ですよね。
うん、はい、今藤本さんは休校の学校をするようになって、はい、なんか回っていろいろ感じることとかぜひアピールしたいことだっていうのは何かありますか。
そうですね、ま今京都市とともにこういうことを始めて、
はい
実はその今試行期間なんですね、
うん、
でこういったものを、まあ、将来的にですね、うん、ずっとその継続的に進めていく、
はいはい、
こういうシステムを作らないといけないと思うんですね、はいはい、で今私がこう試験的にやってるわけですけども、まあ、とても例えば私立の中学校だけで45校ぐらいあるわけです、
はいはいはい、
でこれを毎年毎年こう循環していく、うん という形でやっぱりそれだけの指導員がいるわけですよ、はいはいはい、そういったプログラムを作れる指導員がいて、うん、でそれをちゃんとその受けれるようなシステムを構築していくと、うん、いうことが、まあ、私の、まあ、というか市とこれから取り組む一つの、うん、まあ、問題点課題なんですね、
うんうん、それ自転車活用推進法ができたらその辺の、しっかりした体制作りもできるようになりますかね。
そうですね、まあ、それはあのきちっとあの教育というものも謳ってありますので、ね、はい、まあ、これはもうどんどん進んでいくんではないかと思いますね。あ、もう
その辺は大いに期待したいですね。
期待したいですね、はい、
はい、自転車活用推進研究会理事の藤本紀明さんのお話でした。ちょっとフランスの例なんか非常にね面白い例があったでしょ
う。そうですね、あれすごくいいなと思って私も使おうかなと思ってるんです。子供の手にリボンをつければ、親御さんがそれ何っていうのがね、
そういうね、そう親御さんにも、学んだことを共有していくというの、ね、うん、そういうことも考えていかないといけないということですね、うん、はい、それではこの辺で一曲音楽を聴きましょう、白人 ギターのもう名人ですね、ドクワッスンのフィドラーズドラム。
ここで環境市民からのお知らせ、エコ回覧版です。この番組、環境市民のエコまちライフは、ボランティアメンバーで企画、制作、出演など、すべてを行っています。このラジオチームでは、一緒に活動をしていただける方を大募集しております。ご興味、ご関心のある方は、ぜひ環境市民までお問い合わせください。
はい、どうもありがとうございました。藤本紀明さんはね、この連休はね、はい、ご夫婦で2人で2泊3日でのんびり琵琶湖を一周してきたと言うてありました。
おー、素敵ですね。
天気が良かったしね、なかなかそういう夫婦の楽しみというのもまた自転車でいいんじゃないでしょうかね。
いいですね。
はい、環境市民のいかばちライフ、それではまた来週。
はい、今日は担当は、
はい、辻野孝夫と
武田由紀子でお送りしました。ではまた来週、さよなら。
さよなら。